質問はですね、どうしたら言い訳をやめられるか。
ですね。
じゃあ、まあ、いつものことですが、なぜ言い訳をすると思いますか？なぜ言い訳をすると思いますか？
自分は正しいと思ってるから。
自分は正しいと思ってるから言い訳をするんですか？
今の自分を変えたくないから。
今の自分を変えたくないから言い訳をするんですか？
自分を守りたいから。
どう守りたいんですか？
自分に原因があると思いたくないから。
自分に原因があると思いたくないから言い訳をするんですか？じゃあ隣の人に聞きましょうか。なぜ言い訳をするんですか？違います。なぜ言い訳をするんですか？責められたくないから。なんで責められたくないから言い訳をするんですか？
言い訳すればなぜ責
められないか。そうじゃなくて、そのなんていうんですかね、なぜ責められた時に言い訳をするんですか。何のために。
それ以上責められない。
縛られたくない。縛られるということはどういうことですか。
その指摘されたことを今後守らなければならなくなるのが嫌だから。
そうですね。つまり言いなりになるのが嫌だからですね、言い訳をするということです。わかりました？言葉を変えると、言い訳をするのは
自分のやりたいようにやりたい。
自分が変わりたくないから言い訳をするんです。ね。いわゆる言い訳をするのは、 今の自分のままでいいじゃないかって思いたいから、何か自分がこれから変わらなければならないっていうことが嫌だから、だから言い訳をする、つまり今のままでもいいじゃないかっていうことですよね。このままでもいいよねっていうことです。このままでも私はあなたに好かれるような素晴らしい人間ですよねっていうことです。だから言い訳をする人は変わらないんです。そこでどうしたら言い訳をやめられるんですか。ここですよね、次に出てくるのは。つまり言い訳をするのは変わりたくないからなんです。
変わってもいいと、
変わってもいいってことですか。
言い訳をやめるにはってこと、
そう、言い訳をやめるにはどうしたらいいのかってことです、ね、言い訳をするのは自分が変わりたくないから。
自分が変わればいい。
いいですか。こういうふうに発想すると、じゃあ自分は変わればいいと、とんでもない間違いです、発想として。じゃ隣の人に聞きましょうか。なんで、
なんで変わりたくないな、変わるっていうのではなぜダメか
って。そう
変わらないから。
いやいや違う。なんで真っ直ぐに出てくるの？なんでこんな自分が変わりたくないっていう気持ちが起きるようになったかなんです。ここなんです。
不安だから。
はい、
不安だから。
いや違う。なんでこんな気持ちになったか、隣の方に聞きましょうか。言い訳をするようになったのは、小学校の時は言い訳してました？中学校の時は言い訳をしていました？
言い訳しなきゃならないし。
高校の時は言い訳してました？
ある団体に入ってから。
ある団体に入ってからですね。
そうですね。
そうなんですよ。つまりある団体に入ってから言い訳をよくするようになった。もともと言い訳するタイプじゃなかった。今はすっかりそれに染まってますけど、ね、だけど隣の方は多分親があることをしていたために、その小さい時から言い訳をしていたんだと思います。さあ、なんで自分が変わりたくないっていう気持ちが起きてきたんでしょうか。いや違う。
正義
が。違う。
押し付けられてきた。
僕ね、ある団体でミスをしたんです。いいですか？ミスをしたんです。そのミスをすると、その団体では、そのミスをしたことに対してまず注意を受けます。いいですか？そして、ミスをしたことによって、次にまた上司にお詫びをするわけ。なぜかよくわかんないけど迷惑をかけた人だけじゃなく、上司にもこういうことがありましたって報告して叱られるわけ、ね、そしてさらに上の人にも ミスをしたことによってすいません。なぜかよくわからないけど、そのね、一番上の局長までね、こうやって頭を下げる。ね、この人は私がミスしたことに対して何の迷惑も受けてない人です。ね、そして、ね、上田君、こんな姿勢でいいのかっていうふうにその人から言われる。ね、そうすると、そのミスをしたことによって、なぜかこの反省文を書かされるわけ。ね、そして反省文だけじゃなくて何項目にもわたる誓約書を書かれる、ね、そして最後に、上記のことを犯した場合にはどんな処遇も受けますというのを書いてね、反抗して渡すんです。わかります？そういう団体だったんです。私が言いたいことってわかります？なぜ言い訳をするようになったのか。いや違う、ここをね、正しく理解しないと、そのこの言い訳癖は治りません。なぜ言い訳をするようになったのか、そこはすごく大事なんです。言い訳をやめるっていうことは、その因果の道理に従って種をまいていくってことなんです。ね。今、その言い訳をするっていうことは、その因果の道理を跳ねつけているんです。本当はちゃんと種をまいていかなくちゃいけないことまで種をまいてないんです。でもなんで言い訳をするようになったかが大事なんですよ。すごくここを本当に理解しないと、じゃあ自分は変わればいいんだ、じゃあ全部言い訳をしないでね、例えば奥さんがこうしてああしてっていうのを全部聞いたらいいんですよね。来たね、全部言い訳だもんね。こうしてああしてっていうのをね、じゃあ言い訳しちゃダメだ、うん、よしそうだね、ねえ、あなたは本当にね、うなぎ犬なんや。そうなんだ。うなぎ犬じゃなくて、ないと思ってもそうなんだ。うなぎ犬なんだ。ごめんね。ね、あなたなんてクズなんだ。そうなんだ。ごめんね、クズなんだ。ねえ、あなたはちゃんと料理ができるようになりなさい。そうなんだ。料理しないといけない。わかります？言い訳をせずに全部言うことを聞いたらどうなるかなんです。どうなるんですか？そうそうそうそうそう、一つ聞くと二つ三つ四つ五つとどんどんどんどん相手の要求が増えていくんです。これもしなさい、あれもしなさい、こうしなさい、ああしなさいっていうふうに自分がどんどんこう縛られていくわけ、がんじがらめになっていくわけです。わかりますかね。こういう経験を積んでるはずなんです。言い訳をする人は共通して過去に。つまりこの部分を直せじゃないんですよ。あんた間違ってるよねって言った後、すいませんでしたって言ったら、これもあれもそれも直しなさいってなるわけ。その注意を受けたところだけを直せばいいんだけど、本当はね、真実から言えばね。あなた謝ったよね、間違いだって認めたよねってなったらね、その部分だけじゃなくてあれもこれもそれもってどんどんどんどん積み重なっていくわけ。だから自分を守るために言い訳が始まったわけ。だから自分が変わりたくない、つまりもう全部引き受けたらもう自分はおかしくなってしまうわけ。だって行動が完全に、その自分の自由意志みたいなものが完全に失われて、まあ、ある意味家畜になるわけですよ、相手の。本当に。 人間としての尊厳みたいなものがなくなって、相手の言いなりに右に行けって言ったら右に行く、ダメだって言ったら無条件服従と一緒ですよね、言い訳だっていうふうに言われます、ね、左って言ったら左、ね、でできなかったら言い訳だっていうふうに言われると、そうしたらもう相手のロボットのように家畜のように動くしかないじゃないですか。こういうことなんですよ。そういうふうにさせられた経験があるんです。なかったら言い訳って出てこないから。
それはその今言われることをもし認めたならばすごいことになってしまうんだろうと、はい、自分が勝手に思ってしまっているってこと
です。そうつまりそれは今の奥さんじゃなくて自分の生い立ちの中でその完全に自分の行動をがんじがらめにしている人がいるんです、いたんです。その人の言うことを聞いてもう完全に自分の自由意志を失ったという経験があるんですよ。
二度とそういう経験したくないと思うので、
そうだから全部跳ねつける。その際本当に聞かなくちゃいけないことまで跳ねつけてるんです。で何にも変われないってことになってるんですよ。だから聞かなくちゃいけないことと、まあある意味聞かなくていいことを自分の中で選別しないといけないわけ。今までは全部聞くっていう感じなの。全部聞いて苦しい思いをしたから全部聞かないっていうふうなことで自分を守るための手段として言い訳が始まったわけ、ね、でもそれはまあある意味知恵がなかった時だからね。今だいぶ仏法を聞いて知恵もついてきたし選択してほしいんですよ、ね、相手の要求の中で確かに真理に従ってこれは正しいなということと、明らかにそれはあなたのわがままで言ってるよねということとがあるわけです。真理に従って直してって言ってることは真摯に受け止めなければならないけどね、そのわがままで言ってることはごめんねって言って断らなくちゃいけないわけ。言い訳じゃなくて、言い訳をせずに断らなくちゃいけないわけ。わかりますかね。だから自分は変えたくない、じゃあ全部自分は変わればいいんだ、言い訳をやめるってことは全部引き受けるってことなんだと、こう理解してしまうと大変なことになるわけですね。上田さんはあの時言い訳をしちゃいけないって言われたと。そうだ、奥さんの言うことは何でもね、はいね、はいはいっていうふうに言わなくちゃいけないんだ、はいはいはいっていうふうに思ってしまうんじゃないかと思うんです。そうじゃないんですよ。あくまでも言い訳をしないっていうことは自分の中で選択するってことなんです。この部分は引き受けるけれどもこの部分は断っていくってことなんです。わかりますかね。
やることが因果の度にかなっていることでしたら、その仮にあの10言われたとしても10やってもいいんじゃないでしょ
うか。いや10言われても10やっちゃダメなんです。10言われても一つなんです。わかりますかね。
仮にそれが正しいこと
で、正しいことであったとしても10いきなり直せないんですね。一つだけなんですよ。種まきして自分を変えていけるのは一つなんです。一つを直してる最中に二つ三つって言われたって直せないですよね。ね、一つ自分がね健康管理だっていうふうに言われてる最中にあれもこれもそれもって言われて直せます？
なんかもう縛られてる感じが。
そうそうそう、
なんか何が何だかわからなくなって、何を やらなきゃいけなかったかなってことがわからな
くなって、はい、そう、うん、そうがんじがらめになっちゃうだけなんです。だから相手の言ってることがどんなに正しかったとしてもね、一つだけなんです。あなたが言われた一つを今直すことにね集中しているから他をねいきなり言われてもできないよってことなんです。 だから相手はね誤解してるんですよ。言ったら治るということね。自分の言ってることが正しかったらすぐ直してくれる。そうじゃないんです。人が変わるのには時間がかかるんです。逆に言うといっぱい言われてもね全部を直せません、ね、いっぱい言われた中でどれが今の自分にとってね、その本当に直さなくちゃいけないことなのか、それを見極めてその一つしかできないんです、ね、欲張りはできないんです。奥さんからあんたはこうだからこうだからこうだから直せ直せ直せっていうふうに言われてもね、言い訳をしないっていうのははいわかりましたではなくてごめんねそんなにいっぱい言われてもできないよってことなんです。わかりますかね。自分が正しくなくたっていいんです。言い訳っていうのは私の考えは正しいからあなたの意見を受け入れることはできませんっていうふうに言うわけです。言い訳しないっていうことはどういうことかっていうとただ断るってことなんです。私は間違っててもいい、正しくなくたっていい、でもできないから断るんです。で、なんでできないんだって言われたら今ね、こういうことに心がけて努力してるからあれもこれもって言われても一度には直せないってことなんです。わかりますかね。言い訳をしないっていうことは間違ってていいってことなんです。自分は
10言われて9は間違ってもいいけども1はその通りやるっていうこと。
いや1っていうのはその1言われてるものが継続してる場合があるじゃないですか、過去からね、はい、そしたらもう10言われたって10直せないわけだって、その位置に心がけてるから。そういうことなんですよ、ね、例えば仏法でも禅師式がねえあれもこれもって言わないでしょ。言います？直しなさいって言われないですよね。それは言ったって直らないからなんです。だその人が変わるスピードっていうのはゆっくりだから、どんなに間違っているところがいっぱいあったとしてもそれをすぐに直すことはできない、ね、だから言い訳をしないっていうことはまずね断る訓練が大事なんですよ、ね、誠意を持って、ね、努力はしていきますけどできないところがいっぱいあります。そこなんです。だから言い訳を自分がやめるってことは相手にも待ってもらうことを覚えてもらわなくちゃいけないわけ、ね、こっちこれも直してほしい、あれも直してほしいっていうふうに言われたってさ治らないじゃないですか。あなただってそんなすぐには治らない、私だってそんな簡単には治らない、ね、だから今自分が本当にね気をつけなければならないこと一つにね専念するんです。例えばね今質問された方ならば今一番心がけなければならないことは何だと思います？
叶えて向き合うこと。
違います。うん、そう、自信を持って仕事ができるように医学の勉強をしたりね経験を積んだりする、その一点なんです今は。
ただそれは家庭に戻ったら仕事のことですよね、頑張っていることは。
はい、
家庭に戻った時にはどう心がければいいんでしょうか。
家庭に戻ったら時間があったら医学書を読むってことです。
しちゃいけないと思って、
いやそうじゃなくて、自分が今医師としてどれだけ遅れているかってことですよ。だからそんな器用じゃないんです人間は、ね、今 医学の方で遅れているって思ったら、その医学に真摯に向き合っていくことが大事なんです、ね、家庭に戻ってもちろん、必要とされている時は手伝わなくちゃいけないけれども、手が空いたらほんのわずかな間でもいいから医学の本を読んで研究をね、こう勉強を重ねていく姿が大事なんです。今はだから奥さんも、ね、家庭のことは私に任せて、あなたは仕事に頑張ってって言ったんです。
そういう反面、自分のことをどれぐらい見てくれてるのっていうようなこともありますので、はい、それは あれもこれもっていう、そのあれもこれもにある
。だから自分のことをどれだけ見てくれてるのっていうのは、あ、ね、あなたがね、君が言った仕事に頑張ってくれっていうふうに言ったからね、僕は君がそういうふうに言ったからこうやって頑張ってるんだってことなんですよ。ねえ、本当君のために頑張ってるんだってことですよ。ね、僕はこんな人間じゃないけど、でも君が仕事に頑張ってくれって言うから、ねえ、だから頑張ってるんだよと。そしてそんなこうこそこそこそこそ見られないようにね、一人でにしようっていう、そんなところから脱出して自信を持って仕事ができるようになった時に次のことを聞いていけばいいんです。それまではね、どんなことを言われてもね、もうごめんねしか言えないんですよ。ごめんねって、今はちょっとできないよと、もうそんなあれもこれもはできないと。だからそういう環境にいたんですね。あれもこれもそれもやれっていう環境にいたんです、ね、だから言い訳をするようになったんです、でも人間っていうのはそんなね、もうパッと言われてパッと直せるような人はいないんですって。そんな人は時間がかかるんです。人が変わるのには。そしてあれもこれもっていうのは同時にね、その心がけてやっていくことなんてできない。だから何にも変わらないんですよ。いろんなことを心がけるから、
みんな中途半端にな
るからです。そうそうそう、そのうち何を心がけているか分かんなくなっていくんですね。だからそういう環境にいた。そういうっていうのは、もうあれもやりなさい、これもやりなさいっていう環境にいたんです。そういう中でがんじがらめになって、こうなんていうんですかね、常にこう不安に怯えるわけで、また何か言われるんじゃないか、これが言われるんじゃないかっていうふうになる、ね、そうじゃないんですよ。結局ね、言われたことを、ね、いっぱい言われたとならば、その中で自分が本当に気をつけなければならないこと、またはいっぱい言われたならば、その本質だけを見抜いてね、その本質を直していけばいいんです、ね、
それはその、よく心が分かる方から教えていただければいいんでしょうか。
そうそうそうそう、はい、
要というか、
はい、
まずはこれをやりなさいという。
そうそうそうそうそう、はい、例えば奥さんからこうしなさいこうしなさいこうしなさいっていっぱい言われたけど、私は今心がけなければならないことはどれでしょうかっていうふうにね、こういうふうに聞かれたら、今のように、はい、言い訳をやめることですと、こうなるわけです。そうすると、あ、今は言い訳さえやめればいいんだなってなるわけ。例えば ある人からね、あなたはこうでこうでこうでね、優先順位が間違ってますよと、こういうふうに言われたら、あ、そうなんだと、優先順位が今の自分の問題なんだってことなんです。そしたら優先順位だけずっと心がけるんです。何が大事で何を後回しにしていいのか、ね、その方から見て全部やってるわけ、全部同じ力でやってると、ね、それがいけないよって言われてるわけです。そしたら、あ、そうなんだとね、優先順位をつけなくちゃいけない。つまり力を入れるところと力を抜くところをちゃんと決めなくちゃいけないんだと。そこに心がけるってことなんです。 形だけもう大丈夫ですじゃなくて、心がけ、ね、自分の何ですかね、価値観を一つ一つ変えていくんです。今だったら言い訳をしないっていうことが一つですよね。で、言い訳をしないためにはいかにもう断るかなんですよ。相手の要求を、山ほどある相手の要求を断っていくかなんです。いや、これやってあれやってならいいよ、今ちょっと手が足りないからこれやってったら気持ちよくやってあげたらいい。でもこう変わってよって言われた時には変われないんですって。そんなすぐにはね。そうやってこう、あれも変わりなさい、これも変わりなさいっていうふうに言われたから、ずっと言われ続けたから、言い訳をする人間になったんです。いいんです、言い訳しなくたって、そのまま断ればいいんです。
それは言い訳にはならないでしょうか、断るということは。
いえ、言い訳っていうのは、私は正しいだからやらないって意味なんです。言い訳をやめるってことは、私は間違っているだけどやらないってことです。わかりました。
正当化しないってこと
です。はい、正当化しないってことです。はい、
言われる通りなんだけれども、はい、いません。
そうそうそうそうそうそうです、その通りなんだけど、そんなにすぐには変われませんということです。そうすると相手はもうこれ以上言えないじゃないですか。わかります？で、言い訳というのは、私は正しいっていうふうに言うわけ。だからできない。そしたら相手はさ、相手を任してやればやってくれそうな気がしません？だからどんどん攻めてくるんです。だけど、もう究極の方法でしょ？私は間違っている。だけどできません。で、どうですか、こう、この私を破ることができますか。で、で、相手は、そう、私は正しいんだよ、あなたは間違ってるんですよって言ったら、んー、そう、ん、私は間違ってる、んー、ね。で、最後に、分かったでしょ、だからやりなさいって言って、いや、そんなに簡単にはできないんだよ、ごめんね。で、どう打ち破るんですか、私のこの論理、究極の論理を。はい、
仕事だからやれって言った
場合も、仕事だからやれって言った場合もこれで一応断ります。はい、だからちゃんと低姿勢で謝るわけです。すいません。はい、つまりやるかやらないかっていうのは自分が決めるんであってね、人に左右はされないってことなんです。ここが仏教なんですよ。どんなに私が間違っていたとしても、どんなに相手が正しかったとしても、ね、やるかやらないかは私が決めるんです。それが、なぜかね、正しい人の言うことに従わなくちゃいけないっていうふうに、論理がすり替わってるんですよ。ね、正しい人の言うことに従わなくちゃいけないって思うから、動きたくないときは言い訳をするんです。言い訳をやめるっていうことは、間違いは間違いで認めればいいんです。すいませんと、ね。じゃあこうしなさいって言われたときに、いや、やりませんって言えばいいんです。
まあ、仕事とか会社ですと、例えば代わりの人がいますけども、
はい、
家庭の場合は変われないので、
はい、
代わりにその家内を満足させることはできませんので、
はい、
フラストレーションは溜まっていくばっかりなんじゃないでしょうか。
いや、言い訳をしない、つまり間違いを認めて謝ってるわけですから、ね、つまりそうなりたいとは思うけども、そんなに人間変わらないから謝ってるわけです、ね、フラストレーションが溜まって、どうして変わらないのよって言われたってさ、ね、そんな簡単に変われないんだってことですよ。ね、変われないんですよ。人間はそんな簡単には変われない。一つ一つしか変わっていけないんです。ね、 言い訳をやめるっていうことはそれだけでもすごいことなんですよ。すごい変化なんです。言い訳をやめる、ね、やめていく、ね、その大きな変化をするためなんですから、ね、そのためには、まあ、当然のごとくですね、そんなあんないろんなことを要求されたってね、聞けません。だから間違ってますでいいんです。もうすいません、私が間違っています、ね、間違っているならやれって言われてもすいませんできませんっていいんです。
それはどう仏教なんでしょうか。
はい、
それは仏教だっていう
ふうに。仏教っていうのはね、仏教っていうのは自分の運命は自分に責任があるんです。自分にやってくる運命は自分にしか責任は取れないから、自分がどういうふうに生きていくかとか、どういう選択肢を選ぶかっていうのは自分が決めなくちゃいけないってことなんです。人にそこはね、その強制される筋合いはないってことなんです。例えばね、相手が、奥さんが、私が正しいんだから言うことを聞きなさいっていうふうに言って動いたとします。その結果自分は苦しんだとしたらね、この苦しみは自分が受けていかなくちゃいけないわけですよ。わかりますかね。奥さんの言ったことに従ってやったかもしれないけど、奥さんは責任を取れないんです。苦しみは私が受けていかなくちゃいけないから、やるかやらないかという選択肢は自分が決めなくちゃいけないんです、ね、正しいか間違ってるかという判断も自分が決めなくちゃいけないんです。ここすごく大事なところなんですよ。ここがなんて、正しいことに従わなくちゃいけないって思ってる人は多くがですね、もう重要な選択肢は人に任せるんです。そして結果苦しみがやってきたら人のせいにするんです。それは仏教じゃなくて下道なんです。仏教というのは 人に言われて動いたとしてもそれは自分の種まきなんです。そしてその結果は自分が受けていかなくちゃいけないんです。人のせいじゃないってことなんですよ。人のせいじゃないってことは、人から何を言われたとしてもやるかやらないかは自分が決めなくちゃいけないんです。ここに立ってたら言い訳は言わなくていいんですよ。わかりますかね。つまりやらないっていうことに理由はいらないんですよ。わかりました。やらないっていうことに理由はいらないんです。相手に納得してもらう必要はないんです。やらないよでいいんです。なんでって言われたら、いやできないからですよ。それからやりたくないからでもいいです。
その事柄が正しい、その事柄をやるのが正しいとか正しくないかということに関わらず、
そうです、
やれないからやれない
という。そうです、はい。まあ、でも奥さんだからそんなことは言えないので、ごめんねって言って謝りながらやらないわけです。
その正しいことを全部やろうとする人が大任せになってしまうというのは、はい、それはどういう、
正しいことを全部やろうということは重要な選択は間違ってるかもしれないということじゃないですか。わかりますかね。自分の選択肢が正しいことを、正しいことをばかりやっていこうとしたときにね、とても重要な選択だと、正しい、重要な選択っていうか正しいか間違ってるか自分では判断つきがたいってことじゃないですか。そのときに自分が何か判断して苦しみがやってきたら、ね、自分の今まで自分は正しいと思っていた価値基準も崩れちゃうし、ね、誰のせいにもできないでしょ。そしたらやっぱりね、誰かに聞いてその言われた通りに動くわけで、言われた結果苦しみだったらその人のせいにするわけ。聞 く人がいなかったら占い師でも聞きますよ。占い師が右に行け左に行けって言ったら、ね、右に行くんです、左に行くんです。なんでか、失敗したら占い師のせいにするからです。こういう考え方が解道なんです。仏法っていうのはとにかく自分の運命は自分が責任を取らなくちゃいけないから、正しいか間違ってるかっていうことは関係なく、自分が全てね、最終的には決めなくちゃいけない。もっと言うなら、人の言うことに従って動いたとしても人のせいじゃないんです。わかりますかね。人のせいじゃないってことは、自分にやってくる苦しみは自分が苦しまなくちゃいけないんであって、人にはいかないってことなんです。だから仏教っていうのは、なんていうんですかね、本当に人から何か強制されることのない教えなんです。でも言い訳をする人っていうのは強制される環境にいたんです。つまり正しいことには従わなくちゃいけないっていう価値観を持ってるんです。ただ相手の言ってることが正しかったらね、正しかったら断っちゃいけないっていうのがあるんですよ。だから言い訳をする。いや、たとえ相手が言っていることが正しかったとしても、断っていいって思ってたら言い訳いらないでしょ。相手の言ってることは 100% 正しいね、私は 100% 間違っている、でもできませんって言えたらですよ、言い訳必要ですか。
いらない
ですよね。そうなんです。まずここなんです。これを身につけていただきたいんです。もちろんその手伝ってっていうのは別ですよ。手が足りないから手伝ってよって言ったら、いや嫌だじゃなくて、それは気持ちよく手伝ったらいいんです。今その断っていいですよっていうのは、こんな人間に変わってよっていうことなんです。もう二度とこうしないでっていう話なんですね。そこは変わるか変わらないかという努力はね、自分が判断したらいいんだってことです。別に言い訳なんていうのはいらないってことです。
じゃあ変な正義感って言いますか、なんか言われ正しいことを自分はやってるんだっていうふうに思い込んで、はい、言うんで
しょうか。正しいことをやってるんじゃなくて、正しいことには従わなくちゃいけないっていう価値観があるんです。その価値観を捨ててほしいんですよ。捨てたら言い訳はなくなります。
それは失敗してもいいっていう気持ちと同じなんでしょうか。
失敗してもいい、そうですね。いわゆる何て言うんですか、断るのはね、結局自分の中で正しいと思ってないからですよ。相手がどんなに正しい正しいって言っても、自分の中で正しいと思ってないから、だから断るわけ本当はね。そこでこう議論してまで自分の正しさを証明する必要はないですよってことです。で、本当に直すべきところは日頃不安に感じているところなんです。仕事に不安を感じているのは仕事をやらなくちゃいけないんです、ね、なんか真実を突きつけられて不安だって思ったら、その真実に従って行動しなくちゃいけないんです。そこなんですよ、直さなくちゃいけないところは。相手の言うことに何でも従っていかなくちゃいけないってことじゃなくて、ね、相手の言っていることが本当に今自分が直さなくちゃいけないところだったら、分かったよっていうふうに言うんですよ、ね、で、人の注意はね、半分は当たってるけど半分は的外れですから。 正しくそこを見極めないといけない。本当に自分が今直さなくちゃいけないところは真摯に受け取らなくちゃいけないけど、ね、そうじゃないところ、そうじゃないところっていうのは相手がね楽をしたいから、執着が起きてこうやってこう変わってって言ってきてるものはそれは真理に合わないんです。つまり自分が直すべきところじゃなくて、実はあなたが直さなくちゃいけないところなんだ。相手が直さなくちゃいけないところを自分も変わりたくないから相手に変わってくれって押し付けてる場合があるんです。そういうところは断っていかなくちゃいけないんです。そこを見極めていく力が必要なんです。今だったら、ね、本当に今直さなくちゃいけないところは仕事なんです。仕事、一生懸命仕事に専念することなんです。ね、
まあ、それ以外のことはちょっと今はちょっとできないけれども仕事に頑張ると、
はい、そう変わってっていうことなんですよ。変わってっていう、だからお手伝いとかそれは気持ちよくやるけど、心がけるところは仕事一つに専念した方がいいんです、はい、医者として本当に自分に自信がねつくところまで頑張った方がいいです今は、
はい、
ね、お隣の方だったらね余裕がなさすぎなんです、詰めすぎ、そこを言われたんだっていうことなんですね。だから優先順位を作って、ある程度自分は責任者なんだから余裕を持ってないといけないよって言われたんです。
本来の仕事がしっかり、
はい、そうね、それはね道理に合ってますか、合ってませんか、合ってるね。だったら言い訳をせずにはいと聞かなくちゃいけない。それは自分で判断しなくちゃいけない。自分で判断して本当にそうだ正しいなっていうところは聞き入れると、そうじゃないところは間違っててもいいんです、断ればいいんですよ全部。わかりました。じゃあちょっと休憩をします。